終わりの万物の終わりが近づきましたっていう言葉あります。それで、終末というですねことで、これから先どうなるかというですね、終末の話になるんですけども、このですねペテロの手紙が書かれたこの時代ですけれども、この時代の人たちもイエス様が来られる、また再臨するっていうことを待ち望んでいたんですね。ちょっと図解でいきますけど、これはイエス様の十字架とイエス様が昇天されていったところです、ね。今か2000年前ぐらいにイエス様が十字架にかかられて死なれました。そして今イエス様は天国におられます、ね。じゃあ次です。でこの後なんです。すみません、ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんけど、この左側の方が今の私たちの時代です、ね。そして、黄色い線がいっぱいありますけども、これ私たちクリスチャンだと思ってください。でやがてイエス様が上から空中再臨をされて天から来られて、また矢印が上に行ってますけども、この時に私たちも、一緒に神様の身元に連れて行かれます。だからこの空中再臨があって信者はみんな天に引き上げられていくということですね。そうすると教会がなくなったとどうなるか。じゃあ次、教会がなくなった後にですね、黙示録を見ますと7つの封印、7つのラッパ、 7つの鉢っていうのが出てきます。これは全部災いなんですね。で教会がなくなった、つまり、ご聖霊がいなくなったこの地上というのは大患難時代というのを迎えます。でこの時にですね、下の方にちょっと黒いこうなんかこういうのありますけども、反キリストっていうのが出てきます。で反キリストっていうのが出てきて、エルサレムに神殿が再建されるんですね。でそこで私こそ神だっていうふうにですね、反キリストが言うんですね。そういう時代です。でそういう時代に神様は7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢ってあるんですけど、それぞれいろんな災害をこの地上に送られます。そしてまた、ですね、じゃ次ですか。最後にですね、イエス様が地上再臨されるんですね、上から。であそこはオリーブ山っていうのがあって、こう真ん中分かれてますけど、これ今度祈祷会でやるところなんですけど、イエス様がこのオリーブ山に降りられて、そしてですね、地上裁くんですね。裁きます。で次です。でその後千年王国というのがあって、その間は神様が支配されます。でもその後にまたサタンが千年間閉じ込められるんですけども、そのサタンがまた解き放たれて最後の戦いをやって、ついにサタンがもう全部裁かれていくという時代があります。いいよ、これです。でこういう時代がやってくるということがあるんです。ただこれはあくまでも一つの説です。未来の話なのでいろんな説があります。でこれは私自身はこういうことになるんだろうなというふうには思ってます。ただこういうですね、聖書をどのように読むかということでまたいろいろと変わってはくるんですね。でただですね、こういう時がやってくるっていうのは聖書があるんです。で2000年前の初代教会の人たちも主がいつか来られるということをですね、ただそれを信じているわけです。主はいつか来られてこういう時代が来るんだと、そういうことを信じているわけですね。で旧約聖書の時代においては エルサレムが世界の中心となり、神様が全てを裁いていかれるというふうな予言が出てくるわけですね。で、こういう時が来るんだということで、特にテサロニケの人たちというのは、テサロニケ人への第一の手紙は空中祭祀の話が出てきます。でイエス様はまたやってくるんだっていう話をパウロがするんですね。そうするとですね、テサロニケの人たちは主がまた来られるということで非常に心が騒ぐんです。それで主が来られるんだ、いつか主が来られるんだっていうんで、仕事も辞めて主を待ち望むというふうになっていってしまうんですね。で、この主が来られるということは、人を非常に惑わすものでもあるんですね。だから新興宗教なんかではこれを特に強調するところがあります。ちょうど2000年に、西暦の2000年に主が再臨するんだと言って、韓国でですね、もう主が来られる、主が来られると言って、信者の人たちはもう主が来られるんだからと言って、財産を全部その教会に寄付して、私たちもこの地上からいなくなるんだって、でテレビ中継までされて、さあ待ってたら2000年その時になっても何にも来らなかったという、それで彼非常にがっかりしたとかいう、そういう話もあるわけですよ。で、主がいつ来られるなんて聖書には書いてないんですね。イエス様もそれは父なる神しか知らないと言ってるんですね。ただテサロニケの人たちはそれで2000年前の教会でさえも主がいつか来られ、もう来られるっていうふうに信じて心が騒いでしまったんですね。で、ちょっと一箇所を読みますと、テサロニケの第二の手紙の2章にですね、テサロニケ人への第2の手紙の2章の1節と2節見ますと、テサロニケ人への手紙第2の2章の1節と2節、さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでくださいと言ってるんですね。ということは、この時代にももう主の再臨があったんだとかね、もうイエス様再びも再臨されたんだと言ってるのが統一原理です。統一原理ってありますね。統一原理の文鮮明という人がいますけども、あの人は再臨したキリストだって言ってます、自分自身をですね。そういうふうにこう、特にこの再臨の話においてはですね、いろいろと間違った考えをする人が多いんですね。それでこのテサロニケのこの時代でも間違った考え方をする人がいたんです。それでパウロはですね、そのテサロニケの第2の手紙の2章の続きで3節に、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい、なぜならまず廃教が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、死は御口の息を持って彼を殺し、雷の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜならば彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。
それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。という言葉があるんですね。ここに不法の人が起こります。不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないってあります。でこれは何を言っているかというと、反キリストのことを言っています。私こそキリストだっていう人がやがて出てくるんですね。で悪魔はその人に力を与えて、その反キリストがこの世界で人々を惑わすということが聖書に出てきます。でこの反キリストが出てきて初めてその終わりの日になるのだと言ってるんですね。でその反キリストを今引き止めているものがあります。それは何かって、聖霊なんです。聖霊が引き止めてるんです。この一番最初の絵を見て、ここにですね、ごめんなさい、その次ここにですね、主が空中再臨されるんですね。空中再臨して、その時に私は信じるものを、生きているものも死んだものも皆一緒に天に引き上げてくださいます。そうするとですね、教会がこの地上になくなります。教会は聖霊によって支配されているところです。そして信者さん一人一人には聖霊が宿っております。その聖霊がみんな一緒に引き上げられていくわけです。そうするとこの聖霊の時代が終わりになります。今は聖霊の時代です。今はご聖霊が私たちのうちに働き、教会のうちに働いておられます。その聖霊が全部引き上げられるということはどうなるかというと、もう悪魔の独壇場になるんです。だからこの今サタンが人々を惑わすために用意している反キリストが出てくるんです。でも今それを引き止めているもの、それが私たちなんです。教会なんですね。教会がそれを今引き止めているんです。でもその教会が、信じている人々がみんな引き上げられると、もう引き止めるものがなくなって、そこに反キリストがやってくるんだということを、このテサロニケ人の手紙で書いているんですよ。というか、テサロニケの人たちがですね、主がもう再臨したんだ、主が来られるんだっていうんで、みんながこう騒いでる人たちがいたんです。仕事もしないでいる人たちがいて、いつ来られるんだとか、そればっかり研究していた人たちがいるんですね。もう仕事なんかしてる暇がないとか言ってね。でそういう人にパウロは、この反キリスト、滅びの子が出ないと終末来ないから、今はそういうことを通して、あなた方は今その時じゃないということを知りなさいと言ってるんですね。でもう一つ知る方法があります。でそれはですね、ちょっと読みにくいんですけれども、下の方にちょっと字が、イスラエルがですねまた集められるということがあるんです。でこの週末の次のですね、このサタンがね、サタンの反キリストが神殿で私こそ神だっていうふうに言うところがあるんですけども、そのためにはですね、イスラエルという国が復興して、そこに神殿が再建されていかなければいけないんです。でも、ちょっと戻って、もう一つ戻っていいですか。でもですね、この時代2000年、イエス様が十字架にかかって、昇天されて、西暦70年にイスラエルがローマによって滅ぼされて、1948年にイスラエルが再建、建国されてきます。その間イスラエルはなかったんですね。イスラエルという国はなかったんです。そうするとそこに、終末において聖書が予言しているのは、エルサレムに世界中の国が攻めていくっていう予言があるんですね。でも1948年まではその攻めていくイスラエルはなかったんです。でもそこにイスラエルが建国されて、もうサタンの勢力が攻め込んでいく国ができたんですね。わかりますかね。また詳しいことは聞いてください。つまりですね、イスラエルの国が復興したということ、再建されたということは、終末の証でもあるということなんです。まさに今そういう時になっている、なってきているということなんですね。今終末の時代、本当にもう終末が近い、この死の再臨が近いというのは何で知るかというと、イスラエルが再建されたということです。もちろん地震があったとかね、いろんな天変地異がいろんなことありましたけども、それはもうずっとあっていることです。でも
今までになかったこと、それはイスラエルの再建なんですね。そういう意味で終末が今本当に近づいているということを知りなさいということです。それで第一ペテロに行きますけれども、そういうことを前提としての話です。この4章でですね、4章で7節に万物の終わりが近づきましたと書いてあります。万物の終わりが近づきました、そういう終末の時が来てるんですね。もう私たちで言うならば、本当にそういうの、いつ主が来られてもおかしくないという、そういう時期を今迎えているということです。でもだからといって騒ぐなということではないんですよ。だからみんな週末が近い、週末は週末だ、イエス様いつ来られるかわからない、みんなどうしようどうしようとか、そういうことを言ってるんではないんですね。そういう時期が来るからこそどうしないといけないかということがここに書いています。まず7節、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと書いています。これは2000年前の話です。2000年前に書かれた手紙です。じゃあ週万物の終わりが近づきましたって書いてるとき、私たちが今それを聞いたときにそうだと思うんですけども、じゃあ2000年前の人たちがこれ聞いても、いやいやそんな2000年先の話だからとか、そういうことで関係なかったのかって、そういうことではないんですね。つまりここで言いたいのは、いつ主が来てもいいように私たちに死を待ち望む姿勢を持っていなさいということを言ってるんですね。再臨がですね、何年の何月何日だということは一切問題ないんです。いつ来てもおかしくないんです。ただ再臨が来られるときに、私たちはそのときどういう心構えでいますかということが問題なんですね。再臨が来ることということよりもね、再臨はいつだ、再臨の時なんだということを研究することも大切ではありますけれども、主が来られるときに私たちは今どういう心構えでいますかということが問題だということです。で、7節にあるのは、祈りのために心を整え身を慎みなさいということです、ね、祈りなさいってまず言ってるんではないんですね。祈りのためにっていう言葉が出てきます。祈るためには心を整え身を慎んでいないといけないということなんです。もちろんいつでも私たちは祈ることができます。どこでも祈ることができます、車を運転しながらでもできます。歩きながらでもできます。何をしながらでも私たちは神様に祈ることができます。ただ本当に私たちは祈るということにおいてね、遊びながら神様どうかこのゲームに勝ちますようにとか、そういうことではないですよね。よくアメリカのなんかな、フットボール、アメリカンフットボールなんかの見てた時にですね、最後のこのゴールで勝負が決まるといった時に選手たちが集まって祈るっていう姿があるんですよね、まあ、そういう勝ちますようにって、まあ、そういう祈りっていうのはどうなのかなと思ったりしますけれども、祈る時にここに心を整えなさいとあります。身を慎みなさい、祈るために心を整え身を慎みなさいとあるんですね。だから祈るために大切なことはまず心を整えることです。この心を整えるというのは、落ち着いていて分別があり正しい感覚を保っている、つまり自分を制御している、落ち着かせているということです。地に足がつかない状態、そういうことではダメだということなんですね。聖書には落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさいとあります。そのようにですね、落ち着いて生活をしながら心を整えていくということが大切です。そして身を慎みなさいというのは、これはですね、酔っ払っていないという意味なんですね。身を慎むというのはそういう酔ったりして身がそういうですね、酔っ払ってわーっとなっている状態ではない、身を慎むっていうのはそういう状態だってことです。で、この心を整え身を慎む生活は祈るためにあるということですね。祈りのためだということです。だから慎みのある生活は祈りの方向に向かいます。心を整えて身を慎むのは祈りの方向に行きます。 だから慎みのない生活は神様に向かえない、向かっていけないんですね。だから週末のことでですね、騒いでいても祈りに向かわないということです。だから私たちが心を整えて身を慎み、そして祈りに向かうということです。まず最初に祈りっていうことよりも、まず心を整えて主の前に本当に静まって、主を今から祈ります、どうぞこの私の祈りを導いてくださいっていう、こう整えていくということが大切だということですね。そして2番目に8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですということです。何よりもまずという言葉があります。何よりもまずというのは、これが最優先課題だということです。何よりもまず、最も最初に優先すべきことは、互いに熱心に愛し合いなさいということです。熱心に愛し合いなさいということですね。この熱心という言葉は、馬が筋肉をピーンと張って、さあこれから全速力で走ってるぞというその姿を表しています。熱心にということは、馬がこう全速力でバーッと走っていくという、そういう言葉の意味なんですね。だから本当に熱心にというのは、一生懸命にということです。だから愛するためには努力が必要だということです。口先だけの愛ではないということですね。だから私たちは特に祈りにおいてね、どうしてもこう愛せない人がいたとしても、その人のために祈っていく、こういう誰かのために熱心に祈るという愛ですね。結婚式の時にね、夫婦に教える教えっていうのは、夫に対しては妻を愛しなさいですよね。最初妻ですね。最初は妻に対しては夫に従いなさいと言います。夫に対しては妻を愛しなさいっていうふうにエペソ書に書いてますよね。だから最初は妻たる者よ、夫に従いなさい。でそれ誓います。あ、わかりました。はい、わかりました。夫に対しては妻を本当に心から命を懸けて愛します。愛しなさいと言った時に、はい愛しますって言うんですけども、だんだんとこうそれがこう時間が経つにつれて、そういう思いっていうのを薄れていきますよね。そしてどうなるかというと、夫は妻に従うことばかりを要求していきます。妻は夫に愛することを要求していきますよね。あなたはこれほどこんなんだけど、あなたは全然私のことを愛してくれてない、お前全然俺に従ってないっていう、こう相手に要求することばかりを求めていきます。でも愛するっていうのは、全速力で愛するっていうことは、それよりも私は本当に妻を愛しているだろうか、妻は私は本当に夫に従っているだろうかという、自分の心を、自分のことをまず思うということが大切ですよね。愛するということは、この前ですね、ちょっと他の政権でですね、妬みということをやったんですよ。妬み、妬むというのは愛することの反対ですよね。で、人はなぜ妬むのだろうかと思うんですね。で、特にですね、妬むというところで、ちょっとマタイの27章にですね、マタイの27章の、18節にですね、マタイの28章の18節に、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのであるということがあります。この律法学者祭司長たち、このユダヤの指導者たちはですね、イエス様を死刑だ、もうお前は死刑だって言ったんです。それは神を冒涜したっていう罪で死刑って言い渡すんですけども、実際に死刑にすることができるのはローマ帝国なんですね。この時ローマに占領されていますから。それでユダヤ人たちはローマの総督のピラトのもとにイエス様を連れて行きます。で、この人は非常に悪い人で、 罪を犯したので死刑にしてくださいって言うんですけど、ピラトは彼らが妬みの上にイエス様をこうやって引き渡した、死刑にしてくれと言っているっていうのを知ってたんですね。知ってたんです。でそれでピラトはですね、イエス様を何とかして許して許そうと思うんですね。でじゃあなぜ祭司長たちがイエス様のことを妬んだかというと、イエス様が病人を癒したり悪霊を追放したりですね、罪を許しておられたんですね。そして多くの人々がイエス様のもとに集まってきます。でも病人を癒したり悪霊を追い出したり罪を許すということはユダヤの指導者たちにはできないことなんですよ。自分たちにできないことをイエス様がやってたわけですね。しかもイエス様の説教というのは権威あるもののように、そしてまたたくさん例え話を用いて人々に分かりやすく教えるんですね。権威があって分かりやすく教えるんですね。だから人々は喜んでイエス様のところに行くんです。ところがこの律法学者たちの説教というのは律法の説明なんですよね。で、まあ面白くないというかそんなに興味引かないんですね。でみんながイエス様の方に行くわけですよ。そうするとですね、その律法学者たちにとってみるとですね、自分たちの権威が失われていくわけです。自分たちは今までみんなから尊敬されて、みんな自分たちの教えを聞いてたのに、その自分からイエス様の方にみんな移っていくわけですよ。そうすると彼らの心に何が起こるかというと、妬みが起こるんですね。で、実はね、妬むという心ほど恐ろしいものはないんですね。サウル王がダビデを殺そうとしたのも妬みからです。サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺してみんなが歌った時に、その声にすっごい妬みを起こして、サウルはダビデを殺そうとします。で、サウルの心にそれからこう、悪い霊がね、彼のところに入っていきます。妬みの心っていうのは、そういうふうに心が乱れていきます。相手を殺そうとしていきます。最初たちみんなそうなんですよ。それでイエス様をですね、死刑にするために裁判が行われます。その時にピラトはですね、バラバという当時の殺人を犯した人を連れてきます。で、この杉越の祭りには一人だけ許すということがあったんですね。それであなた方は誰を許してほしいのか、この人々を暴動し人々を殺したこのバラバなのか、それとも人々の病気を癒し、みんなの病気を癒し、悪霊を追放し、みんなにこのね神様のことを語っていったこのイエス様なのか、イエスなのか、どちらを許したいんだって出すんですよ。一人は人を殺しみんなから支持されてなかったそのバラバなんですね。もう一人はみんなのために働き、みんな神様のことを教えるイエス様なんですよ。どちらをあなた方はこの祭りで一人だけ許す、どちらを許すってピラトは差し出すんですね。その時に祭司長たちは何をしたかというと、みんなにイエスを殺すように、イエスを殺すようにって説得して回ってるんです。みんなバラバを許すように言ってくれよ、イエスは殺すように言ってくれよ、みんなのところを回って説得して回っているのが最初です。で、みんなはバラバを許してくれ、バラバを許せ。今度じゃあイエスはどうするんだ、十字架につけろ、十字架につけろって言うんです。妬む心っていうのはそれほど恐ろしいものなんです。それに加えてですね、バプテスマのヨハネという人がいますね。バプテスマのヨハネはイエス様がみんなイエス様の方に行くんですね。それまでみんな バプテスマのヨハネに来ていたのに、それがみんなイエス様の方に行っていった時に、あの人は栄えて私は衰えていくっていう、その運命をちゃんと受け入れた人なんですね。そういう人はイエス様がみんながイエス様の方に行っても妬む心は起こらないんです。でも最初たちは今まで自分の方に来てた人々がみんなそっちに行くとイエス様を妬んで、ついには殺すとまで行くんですね。だから人の心っていうのはそれほどに愛から程遠いんですよ。妬む心っていうのは本当に誰にでもある心です。これ一つの例ですけどね、妬むっていうのは。でもそこでもう一回ペテロの言葉に戻りますけれども、ペテロはですね、ペテロは そこで8節で、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいって言ったんです。人の心っていうのが、特に週末にはイエス様何と予言されているかというと、週末には愛が冷めるって書いてあるんです。愛が冷めていくんです。愛が冷めていくと、今言った妬む心とかね、そういう心がどんどんどんどん大きくなっていくんですよ。だからペテロはこの週末において、まず一番最初に求めていかなければいけないものは愛なんです。でそれも熱心にそれを追い求める、熱心に、互いに熱心に愛し合いなさいって言ってるんですね。そして愛は多くの罪を覆うからですと言ってます。この多くの罪を覆うというのは、他の人の罪をですよ、自分ではなくて他の人の罪を覆うんです。だからキリストの愛をもって他の人を許し愛することを求めていくようになるんです。だからいたずらに相手を責めたり怒ったりして相手を追い詰めることをしな、そういうことをするよりも、むしろ穏やかに語りかけて平和な関係を築いていくんですね。愛は相手の罪を覆います。でもその愛がなくなれば相手の罪を責めていきます。相手のこういうところが悪い、ああいうところが悪いってことを責め合っていきます。だからその週末にはその愛が冷めていくってことは、互いに責め合うんですね。でも愛は相手の罪を覆うようになってきます。で3番目に9節に、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいとあります。当時ですね、旅人っていうのは結構多かったみたいです。旅をする人たちが結構多いんですね。でそんなに旅館というのもないので、そういう旅をする人をもてなすということもとても大切な働きだったんです。だからその旅をしてきた人をですね、いろんな人がこう同じ信仰を持っている人は特にもてなしていたんですけども、ところがですね、ここの9節よく言いますと、つぶやかないでという言葉が出てきます。このつぶやくというのは、確かにですね、最初は喜んでその人をもてなしていたとしてもですよ、それが何日も続くとある意味負担になってくるんですね。不平を言うようになってきます。最初の1日2日はいいかもしれませんけどね、有名な、誰が作ったか忘れましたけど、ふるさとは遠くにありて思うもの、そして悲しく歌うものってありますね。ふるさとは遠くにありて思うものって分かります？ふるさとは遠くに思って思うからこそいいんであってね、いたずらにすぐふるさとに帰ると、私もね、進学校に行った時に本当久しぶりに喜んで帰ったことがあるんですよ。で1週間ぐらいだったかな、休みが1週間ぐらい家に過ごしてたら、もう最後の方は母から、あんたいつ帰るのとかねちょっとこう煙たがられる存在なんですね。旅人をもてなすってことは素晴らしいことなんです。でもずっといられると負担になってきますよね。そこにつぶやきが出てきます。だからですね、私たちには知恵が必要なんですよ。つまりどういうことかというと、いい技もね、継続するためには不平を言うときがあります。だから私たちはね、十分に祈り考え、主から愛と知恵をいただかなければならないんです。もちろん今は誰かをもてなすということはそんなにありません。ただですね、私たちは一つの教会で互いにここにもてなし合うということは、互いに一人一人のために何かをしてあげるということもあるんですね。だから私はこの人のために何かをしてあげようと思うときに、最初はいいんですですね。この人が今このことで困っている、じゃあその人のために祈っていこう、この人のために必要があるならば自分も何かしてあげよう、最初はいいんです。でもそれは続くんですね。問題っていうのはすぐに解決しないんです。その人のためにいろいろやってあげても、それはずっと続くんです。そうするとですね、最初は良くてもこちらが疲れてくるんです。 こちらがつかれるときにそこにつぶやきが起こるんです、ね、だから本当にその人と付き合うためには知恵が必要です。継続できる愛が必要なんです。だからここでつぶやかないでという言葉が出てくるんですね。で最後に10節に、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいとあります。賜物を用いて奉仕するということです。皆さんそれぞれに賜物があります。見てて本当に皆さんにはそれぞれの賜物がありますね。私この前ひみさんが久しぶりに礼拝に来られた時の顔が光り輝いてものすごい笑顔でこの部屋に入って来られたのを見た時に、ああこういうふうにして素晴らしい子、ね、今まですごく来たいという思いを持ってやっと来れた時の顔ってこういう顔なんだっていうふうに見ました。あ、本当に喜んでね礼拝に出られるというその方、そういう思いで来られるのもこれも素晴らしい賜物ですよね。礼拝に出る時に本当にこう喜んで来られる時、ああもう疲れたなっていうことじゃなくてね、本当にこう喜びを持って主の前に出るっていうその姿を見るだけでも私たちの心は満たされていきます。本当に一人一人賜物があるんですね。で本当に一人一人それぞれの賜物があります。でもその賜物はここでですね、互いに使い合いなさいっていうことがあるんです。教会の中で使うもの、個人のために使うことでは使うものではなくて、それぞれ兄弟姉妹のために使うものだということです。私の持っている賜物は主のためであり兄弟姉妹のためであるということですね。だから特にこの週末の時、今の時に私たちは愛が冷めていく時代なんですね。このイエス様がですね、終わりの時どういうふうになりますかって時に、この愛が冷めていく、廃墟が起こっていく時代なんですね。でもその時に互いに愛し合い、互いに使い合っていくことが大切なんです。週末には特に愛が冷めていくこの時代に、私たちは互いに愛し合い、互いに支え合っていくことが大切なんだということをペテロは言っているんですね。そして、11節に、その特に奉仕の中で語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。語る人は神様の言葉を恐れと喜びを持って確信を持って、神様が自分を通して語られることを期待して語っていきます。で、奉仕する人なんですけどね、神が備えてくださる力とありますけども、これはですね、自分の力ではなくて、あ、ごめんなさい、神が豊かに備えてくださる力なんですね。この備えてくださるっていう言葉は、例えば合唱隊の費用を持つとか合唱隊のスポンサーになるとか、そういう意味で神様がスポンサーになってくれるということです。だから何かをしようとするときも絶対お金がいりますよね。そういうものを全部神様が備えてくださる。だから安心してやりなさいということです。全て必要なものは神様が備えられます。だからあなたは安心して奉仕をしていきなさいということです。奉仕するために私には力がありません、じゃあ力は全部神様が備えてくださいます。奉仕するための時間がありません、神様があなたに時間を与えてくださいます。奉仕するための愛がありません、神様が全部備えてくださいます。全部備えてくださいます。あとはあなたが、私は主のためにこの奉仕をしようという決断ですよね。主の日が近づいています。週末が近づいています。さっき見た主がまた再臨する時が近づいています。その後に大きな大患難が来るということも近づいています。私たちは大患難に遭うことがありません。苦しみに遭うことはありません。その時私たちは主のもとに行っています。でも残された人は大患難に遭うんですね。 苦しみに遭います。サタンの支配するこの世にいます。でも私たちはそういう人が一人でも共に私たちと一緒に天国に行くことができるように私たちは証ししていかなければなりません。でもその証しする力、私たちが人々にこう証しする力はどこから来るんでしょう。もちろん神様からなんですけれども、互いに教会で私たちが、ここにありますように、祈りを持ってね、祈りを持ち愛を持ち互いに使い合う、その教会でそのように私たちがしていくならば、私たちの心は主によって満たされ、そしてその満たされた心を他の人にも伝えていきたいという思いが主によって与えられてきます。ですから私たち自身がですね、本当にこの主が、主が近づいたということをいたずらに騒いで迎えるのではなくて、主の日が近いんですね。もうエルサレムの町も今度はね、イスラエル の, 国あの首都になろうというのも、そういうことをアメリカが認め出していく、本当にこう世界が動いていきます。本当に主が再臨が近いということがすごくわかります。だからこそ私たちは騒がないで、それよりも心を主に向けて整えていく、祈りにおいて愛において使い合うことにおいて、そして人々に伝えるということにおいて、私たちは主の前に本当に整えられていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝をいたします。万物の終わりが近づいていますとあります。週末が近づいております。主が再臨される時が近づいております。だからこそ私たちは心を落ち着かせ、この兄弟姉妹の中において祈り合い愛し合い使い合うことができますように、その心を私たちにさらに強めてください。週末の時に愛が冷えていくとイエス様は言われました。互いが裏切り合うと言われました。しかし私たちはそうではなく、愛を持って祈り合い支え合う兄弟姉妹となることができますように導いてください。相手を責めるのではなくて、相手を怒るのではなくて、愛を持って支え合っていくことができますようにお祈りいたします。どうぞ私たち一人一人に主の愛を増し加えてくださいますようにお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の晩餐の時を持ちたいと思います。これで私前に行きます。ここに立ちますのか、はい。